恐怖の医療センターね。
喋るよこい。
そんなわけで今日は張り切って神戸市医療センター中央市民病院に行ってきました。8月11日の午後に収録しています。喋るよこい横井圭です。まあ、前もネタにしましたが、まあ、手っ取り早く言うと横井圭親知らずが虫歯になってしまったんですが、その親知らずがものすごい奥にあるんですよね。歯茎の奥にあるため、歯医者さんでは治療が不可能ということで大きい病院に行ってくれということなんですけど、まあ、僕はその神戸市出身でもないのと、あと病院や歯医者さんに行った経験がほとんどないんで、まあその歯医者さんになんかいい病院ないですかって聞いたんですけど、まあその話をする前に僕のそのかかりつけ医の歯医者さん、まあ去年も去年でマウスピースを作ってもらいに行って、まあ3回目の受診やったんですけど、まあその知る人ぞ知る神戸の名歯科医なんですよね。まあまあそんな話はいいとして、まあその名歯科医の先生が、まあそれやったらまあ神戸市医療センター中央市民病院に行ったらいいんちゃうかっていう話ですけど、まあこれは何かって言いますと、ポートアイランドにあるんですよね。ポートアイランドっていうのは神戸の三宮の南側にある海の上に浮いてる人工島が、まあ、ポートアイランドって言いまして、さらにそのポートアイランドの南に神戸新空港があるわけでございまして、まあ、その神戸空港行きのですね、ポートライナーっていう、これは電車でもないしモノレールでもないし、なんていうかそのレールの上を走る自動車みたいな感じなんですけど、まあ、それに乗って行ってきました。まあ、なかなか僕ポートアイランドに行くってことはないんですけど、まあ、年に1回ぐらいはあるんですよね。で、まあそのやはりその神戸の海をなんていうかそのポートライナーが進んでいくわけで、まあすごい眺めはいいんですけど、まあその何せまあ僕病院嫌いというわけではないんですけど、病院になかなか行くことがないんで、いい眺めやなと思いながらも恐怖心を抱きながら行ったわけなんですけど、まあその神戸市のその人工島にあるポートアイランドっていうのは、まあそのあれですよ、ヴィッセル神戸のイニエスタ選手がよく行くことで有名なでっかいイケアがあったりとか、まあ大学もありますし、もちろん貿易関係の会社も多いんですけど、まあとりあえずだだっ広いんですよね。あと、まあ、コンサートホールとしては有名な、なんだっけ、忘れた、なんだっけ、まあまあ、その、有名なアーティストがライブしに来るでっかい会場、どこやったっけな、まあ、それもありますし、まあ、なんなら、A ネーションの関西は、まあ、最近はあれですね、大阪の、セレッソ大阪の本拠地、あれもどこやったっけ、
長いスタジアム。
本拠地でやることが増えましたけど、まあ、その神戸のポートアイランドでやることも、多いわけですけど、まあまあポートアイランドって言ったら、まあ、そういう施設もあったりするんですけど、まあ、病院がいっぱいあるというか、その最新の技術を詰め込んだ、まあ、がんセンターとか子ども病院とか、まあ、そんなのがいっぱいあるんですけど、あと、めちゃめちゃ有名な目の病院もあるんですけど、名前何やったっけな、
神戸アイセンター、
ドアスが多いですね。まあそんなのもあったりするんですけど、まあ僕はその神戸市医療センター中央市民病院に行ってきたわけなんですけどね、ほんまに恐怖なんですよ。まずそのそもそもポートアイランドっていうのが、なんていうんですかね、僕そのホラー漫画とかホラー映画見すぎかもしれませんけど、もうなんていうかその陸の いや陸の孤島じゃないわ、そのままほんまに島なんですけど、本当に異世界なんですよね。本当にあの島の上になんかその最新鋭の都市があるみたいな感じで、すごいちょっとなんか不気味なんですけど、その中にあるめちゃめちゃ綺麗ででっかくて、なんていうかもう近未来を予感させる病院でして、あのそもそも僕自身が病院に普段から行かない人間なんで、もしかしたら一般的な病院ももう今や当たり前なんかもしれませんけど、まずびっくりしたんが、入るときに、まあ、まず今コロナ禍なんで、まあ、体温チェックして、まあ、簡単な問診受けた後、首に呼び出しブザー、よくあのショッピングモールのフードコート行った時にあのできましたっていうあの呼び出すブザーあるじゃないですか、あんなんなんですけど、ただその iPad というかスマホの小さい感じになってて、そこに画面があって、次はどこへ行ってくださいとか、次はあのここで待っててくださいとか、そういう指示が出るという、もうすごいなんかあの呼び出しブザーをもらってですね、で初めてまあ僕は行くわけですけど、まあ診察カードを作ってもらったんですけど、その診察カードをですね、そのいろんな施設の入り口とか、そのまあまあその入れるとこあるんですよね、そのカードを入れるだけでなんか入れたりとか、まあ次はどこに行ってくださいとかいう指示が出たりとかして、うわーめちゃめちゃ最新やなと思いますし、まあ、帰る時もですね、あのお会計はもう出口になんかその自販機みたいなのがあって、そのカード入れたら、まあ、今日はおいくらですって出るようになってたりとか、まあ、する病院なんですけど、ただですね、僕は今回最も恐怖を感じたのがですね、
先生もスタッフもみんな20代女性。
いやまああのみんなってのは言い過ぎかもしれませんけど、まああの僕の担当の先生も若く見えるだけでもしかしたら30代かもしれませんけど、いやでもあの20代の女性ばっかなんですよ、スタッフも先生も。あのもちろんあの男性の先生もいましたし、まああの僕と年齢近い方もいらっしゃいましたが、もうあのまあお医者さんって大学卒業しても研修期間あるんで、まあお医者さんになろうとしたら、まあ、20代後半になっちゃいますけど、まあでも看護婦さんナースさんなんかはまあ20代前半でもなれるじゃないですか、まあ専門学校出たら。まあとにかく若い女性ばっかでめちゃめちゃ緊張しましたけど、ただおじいちゃんとかおっさんはみんな気合入ってましたね。なんかもう背中ピンってなってましたね、皆さん。ね、いやなりますよもう本当に。いやだから入って問診受けても若い女性、レントゲン受けに行ってもレントゲン技師の先生若い女性。あ、CT の技師さんはまあお兄さんでしたね。でもお兄さんですけど、でも CT の技師は割と若くでなられるんですかね、めちゃめちゃ若かったですね。ですし、あの血液検査ももう綺麗な先生でめっちゃ緊張しましたし、で手術の説明があったんですけど、その説明だけはあのちょっと失礼な言い方にならないように言いますけど、まああのお母さんでして、なんか一番ホッとしましたね。まあそんな感じやったんですけど、なんていうか、今日はもうそのまあ問診と簡単なチェックだけやったんですけど、あの今日時間あるんでしたらもう全部あの手術の一歩手前までのあの検査全部やってきますって聞かれたんで、あいいですよって言いまして、あでも 2,3 時間かかりますけどいいですかって言われたんですけど、あ別にいいですよって言ったんですけど、割と時間かかんなかったんですよね。あれ割と時間かかんないじゃないですかって言ったら、あーまあ今日空いてるかもしれませんねって言われたんですけど、あの CT が今日混んでるから待ちますよってまあ最初言われたんですけど、あのそしたらまたその若い女性スタッフが僕のところに来て、あ横井圭さん、あの CT もしよければ南館なら今空いてるってことなんで南館行ってもらえますかって言われたんですけど、その 神戸市医療センター中央市民病院ってもうやたら広いんすよ。だから、あ、南館ですか、わかりました言うたら、南館がもう何百メートルも先にあって、めっちゃ歩きまして、で途中あのおばあちゃんに、あの南館行こうとしてるんですけどと聞かれて、ああ僕も南館行くとこなんですって言って、一緒に行きましょうかって言って、おばあちゃんと一緒に行ったんですけど、おばあちゃん途中でバテてましたからね。でおばあちゃんに、いや遠いっすねって言ってたんですけど、遠いですねって話しながら行ってたんですよね。でさらにですね、血液検査とか、あとまあその手術の説明なんかは、その手術棟っていうまた別の施設があって、病院何百メーター歩かされないってぐらい歩きまして、この病院ちょっと、神戸市医療センター中央市民病院ですけど、入院してる人みんな健康になるんちゃいますかね。めちゃめちゃウォーキングしますねこれ。だからその車椅子とかの貸し出しもあるんすけど、そりゃそうですよ、足腰弱い人もこれ車椅子押してもらわないけないですし、でもスタッフの先生みんなだから若い人ばっかなんで、男性も結構若いんですよ。だからめっちゃその車椅子ダーって押して行ってますけど、いやもう皆さん元気やな思いながら行ってましたね。まあそんなわけでですね、まあ CT も取り、レントゲンも取り、血液検査もし、問診を受けてですね、まあ多少覚悟はしてたんですけど、恐怖の宣告を受けました。ですね、鼻の空気袋と口の間に親知らずが埋まってまして、あ、つまり鼻の空気袋と口が、親知らずが邪魔してるせいで粘膜1枚でしか隔てられてないんですよね。ってことで、以前もネタにしましたけど、このまま親知らずを引っこ抜いたら、口と鼻の穴が貫通してしまうということなんですね。でそれを縫う手術をするために、まあでっかい病院に行けと歯医者さんに言われたわけなんですけど、ただ歯医者さん曰くは自然治癒で穴が塞がる可能性があって、もちろん自然治癒の方がいいから、手術終わってもし穴が貫通しても経過観察をしますと言われたんですね。ただその穴が塞がるのに下手したら3ヶ月ぐらいかかると言われたんですね。でさらに手術日程ですけど、9月6日しか空いてないと言われたんですよね。で9月6日月曜日を逃すと10月まで空いてないと言われましてですね、先週発表しましたが、横池、毎年恒例のワンマンライブが9月28日火曜日にあるんですけど、だから10月まで待ってもいいと思ったんですけど、ただ僕のこの親知らずの虫歯はですね、今応急処置をされている状態で、その応急処置によって痛みが出ない状態に過ぎないので、まあ、なるべく早く治療しないとまた激痛が走るんで、9月6日にしていただきました。でですね、鼻と口がまあつながっちゃうんですけど、声は問題なく出せますと言われました。ただ呼吸がちょっと感覚が狂うかもしれないという話を受けまして、しかも横井圭はですね、ブレス、息継ぎは僕鼻と口両方同時に吸うんですよね。まあ、これに関してはむしろ好都合かもしれませんし特に問題ないんですけど、横井圭、分かる人には分かると思うんですけど、僕は歌を声を口から声を出せる時もあるんですけど、鼻から声を出せる時もあるんですね。これまあ僕みたいに声が低い人の特徴でもあるんですけど、 そのだから鼻から声を抜けさす歌い方にちょっと若干影響があるかもしれないとお医者さんに言われたんで、まあこれはもう9月6日、ちなみにあそうそう9月5日は神戸16ビットのブッキングライブに出演して、その翌日に手術なんですけど、だからワンマンライブはその鼻と口が貫通した状態で迎えるんで、まあそこまでにちょっとその状態で歌えるように練習をしておこうと思うんですが、しかしですね、まだ恐怖は続きました。もっと恐ろしい、恐ろしいというかめんどくさい宣告を受けました。
まあ、そういうことなんで、すごいデリケートな場所にあるので、安全と確実性を取るために骨を削って手術しようと思うんですよ。で、骨を削ったら粉末とか液体安定液とかが飛散するんで、私がコロナに感染する可能性があるんで、手術2週間前から体温と体調のチェックシートを書いてもらいまして、あとそれからその手術 の, あの前日に PCR 検査受けてくださいね。
めんどくせーっていうことで、まあ仕方ないですよ。もう今コロナ禍ですし、まあ兵庫県もまあどんどん、まあ大阪ほどではないですけど増えてるんで、まあ何より今日その最新鋭の病院に行って、スムーズに行くようにそのカードとかその呼び出しブザーとか使ってるはずなのに、行く先々で体温とかチェックされたりしててすんごいめんどくさかったんですけど、まあこれもコロナ禍特有の事情でしょうね。まあすんげえめんどくさいことになりまして、ついに僕 PCR 検査を受けますよ。もう鼻の奥に綿棒突っ込まれてもあれめっちゃ痛いらしいですけど、もうやりたくないんですけど、もうやります。で、まあそういうめんどくさい宣告もあったんですけど、まだですよ、まだものすごい宣告を一個されました。
横井さん、鼻の左側に大きな白い影がありますよね。これ多分海かもしくは水が溜まってるんですよ。
ってことなんですけど、この大きい白い影、最初僕はガンかと思ってビビったんですけど、鼻の奥というかその頬に水ないしは海が溜まるというのは、これ意外とよくあることらしくて、それで触って痛みがあったりとか、あと鼻から黄色い鼻水が出る、まあ蓄膿症ですかねっていう症状があったら、これまた即手術らしいんですけど、僕は今までそういう症状一回もなったことないですし、痛くもないんで、ああじゃあまあそういうことでしたらまあほっときましょうって言われましたね。え、これ息継ぎとかになんか問題ないんですかって聞いたんですけど、ご本人様が自覚ないんでしたら、とりわけ手術する必要性ないですし、まあどうしてもしてほしいって言うんでしたら、まあしますけどって言われたんですけど、断りました。まあまあよくある話らしいんですけど、ただCT 画像にでっかい白い影があるって見せられた瞬間はもう肝が冷えましたね。最後にかっこ悪い話をしておくと、僕は今日歯を見られるわけなんで、朝ごはんを食べた後入念に歯磨きをして、そっからは何も飲まず食わずで行ったんですよね。これでよしバッチリやと思って、まあ行ったらですね、まあお若い先生やスタッフの方に迎えられて、問診を受けたりとか、まあ CT やレントゲンの撮影をしてたわけなんですけど、まあ、基本的にマスクをつけながら、まあ、撮影とかあったんですけど、まあ、レントゲンだけは口の周りを取るんで、まあ、マスクを外さないといけなかったんですけど、目の前に、まあ、鏡がある状態で、まあ、撮影をするんですけど、やっぱり、これは男性の方、僕以外にも経験あると思うんですけど、マスク取ったら鼻毛がめっちゃ伸びてまして、めちゃくちゃ動揺してたら、 めちゃめちゃ若いその女性のレントゲン技師の先生にそれを気づかれてしまって、まあまあ今コロナでマスクつけてたらそういう人いますから大丈夫ですよ慣れてるんでってめちゃめちゃフォローされて余計に恥ずかしくなってしまったんですよね。でさらに、まあ、これ実はあのかかりつけの歯医者さんでも同じことがあったんですけど、僕まあ身長185センチで、まあ、でかいんで歯を取る顔だけ専用 の, あのレントゲンマシーンがあるんですよね。で顔の周りをそのレントゲンがぐるぐるぐるぐる回るんですけど、まあ、その僕身長でかいんでその普通に立ったら収まりきらないんで鏡ながら撮るんですけど、そのぐるぐる回るマシンが肩とか腕とか、まあ、顔にガンガン当たってしまって痛えとかなるんですけど、それでそのレントゲン技師の女性の先生が大丈夫ですかって駆け寄ってきてくれたんですけど、あのその僕痛えとかなってその手とか動かすじゃないですか。そしたら先生の大丈夫ですかっていう手と触れてしまって、思わず二人で手を握り合ってしまって二人で失笑しました。あの僕はすごい別にいい気分ですよ。もうこれはエロトラブルですから。あのレントゲン技師の先生すいませんでした。最後にですね、まあ、そんなわけで飲まず食わずで検査を受けてもう超空腹になりながら昼過ぎになって、まあ、病院のすべての、まあ、検査を終えてですね、どっかでご飯食べて帰ろうと思ったらですね、病院内になんと医大生がメニューを考えた、まあ、医大生監修のバランス料理が食べれるというお店があって、おーこれいいやんと思って行ったんですよね。そしたらその栄養バランスをしっかり考えた豚しゃぶですかね、これは、まあ、メニューが出てきて、あの玄米ご飯にあのかぼちゃの煮付け、僕かぼちゃ嫌いなんですけどでも結構美味しかったんですよ。かぼちゃの煮付けになんかまあチャイナスープですかね、まあ、中華風のスープにですね、あとまあ豚しゃぶがあったんですけど、その豚しゃぶにあのアボカドも入ってて、さらにそのドレッシングがわさび風味のドレッシングだったんですよね。だから豚しゃぶやのにわさび風味のせいでなんかお寿司を食べてるような感覚になって、うわめっちゃ美味しいってなってたんですけど、ただわさびの匂いを嗅ぐだけでお寿司を連想するってすごい僕も貧乏人やなって思いながら美味しいって食べてましたね。ちなみにレモンを絞っただけであの焼肉のタン塩を連想するっていう貧乏症な僕がいるんですよ。ついでに言ったら焼肉のタレをサラダにかけて食べたらもう焼肉を食べてる気分になれるっていう超貧乏症な僕ですけど、まあまあその神戸市医療センター中央市民病院の2階にあるレストランに行ったら、まあ、そういう美味しいバランス料理も食べれるんで、まあ、お値段は880円とちょっと高めですけど、まあおすすめかなと思います。まあそんなわけでもう5時間ぐらい病院にいたんですけど、ものすごく緊張しましたし、
恐怖のエロ医療センター
でしたね。もう疲れました。やはりたまにネタにしますけど、横池女性大好きですよ、エロですよ、僕はエロですし女性好きですけど、常々言ってますけど、僕はチラリズムが好きなんですよ。チラッと見えるのが好きなんですね。だからそのたまにこれ言うていいのかな、もうパンツ丸見えの女性とかいるじゃないですか。なんなら下着、まあ、ブラジャーとかめちゃめちゃ見えてるでっていう人いるじゃないですか。僕はチラリズムが好きでチラッと見えるのが好きやから、ちょっと疲れるからちょっと見せんのはやめてくれっていうことはあるんですけど、疲れました。帰って休みます。以上今週のしゃべる横井でした。
しゃべる横井。